姉妹会の第2日目の始まりです。おとといの結婚式から、そして昨日の音楽会、そして、その次続いて姉妹会、そしてまた今日と、本当に盛りだくさんの恵みがいただけて本当に感謝でいっぱいです。私は去年は実はこの姉妹会出ることができなくて、非常に残念だったんですけども、実は今日は夏休みの2週間の夏休みの最後の日なんです。いや、実は昨日ですね。それで今年もちょっと、夏休みが終わって翌日ですので無理かなと思ってたんですけども、幸いにして、なんとなく休みたいんだけどって言ったら休んでいいよというふうな雰囲気だったもんですからもう喜んで休ませてもらいました。昨日は姉妹会の司会、松見慶、そして、野田慶と、で今日はこの午前中が私久田と言いますけれども、かつて、8年ぐらい前にうつ病で、死にたい死にたいと毎日言ってたものです。午後は同じくノイローゼで死にたい死にたいと言ってた田中淳二慶がまた司会を務めるということで、くしくもそういう取り合わせになりましたけども、何ら意図はないようですけども、この姉妹会最後まで主が導いて回ってくださるようにお願いしたいと思います。それでは始まります前に一言お祈りさせていただきます。愛する主イエス様、あなたの皆を心から賛美いたします。あなたはこの御代田の地で全国各地から大勢の兄弟姉妹を、そしてまたあなたを求める数多くの人々を集めてくださり、あなたが人間一人一人にどんなに恵もうとしておられるか、そしてまたあなたを求める一人一人を本当に心から祝福し恵んでくださるということを、結婚式それから音楽会、メッセージや証の一つ一つを通じて教えてくださいましたから、本当に心から感謝いたします。あなたから目をそらすとき、本当に私たちは心がない暗闇の中に戻されてしまいますけれども、あなたはいつもどんな時にも私たち一人一人のそばにいてくださり、あなたのもとへと常に立ち返らせてくださいますことを本当に心から感謝いたします。この御代田の地で一人一人にあなたは霊の糧を与えてくださり、多くの御言葉を与えてくださり、明日への力と希望等をまた与えてくださいますことを本当に心から感謝いたします。今日のこれからの姉妹会のひとときも、どうぞあなたが中心におられて素晴らしいひとときを与え恵んでくださいますように心からお願いします。そしてまたこれからのメッセージも、一人一人が本当に心を砕いて受け入れることができますように、どうぞ導いてください。そしてまた、証を語られる姉妹たちの上にも、あなたが豊かに臨んでくださり、あなたがどんなに素晴らしいことをなさったか、ということを、本当に、私たち一人一人がまた味わうことができますように、豊かに導いてください。この姉妹会が始まる前に、一言、尊いイエス様のお名前を通して、感謝の祈りを捧げます。アーメン。それでは最初に別慶からメッセージをいただきます。引用箇所は新約聖書のマルコの福音書4章の26節から29節、新約聖書の65ページです。マルコの福音書の4章26節からお読みします。また言われた、神の国は 人が地に種をまくようなもので、夜は寝て朝は起き、そうこうしているうちに種は芽を出して育ちます。どのようにしてか人は知りません。地は人手によらず実をならせるもので、はじめに苗、次に穂、次に穂の中に実が入ります。実が熟すると人はすぐに釜を入れます。収穫の時が来たからです。それでは別件お願いします。
詩編の中でダビデは次のように明かししたことがあるんです。非常に、まあ、素晴らしい告白です。まあ、このように心から言える人は、まあ、本当に意味で救われているのであり、まあ、主に属するものです。ダビデは次のように言いました。あなたの御言葉こそ悩みの時の私の慰め、まことに御言葉は私を生かします。まあ、うまくいくと、まあ、主よ主よと言うなのは確かに難しくないし簡単でしょう。けど悩みの時、意識して御言葉にだけ頼ることこそが大切なのではないでしょうか。もちろん聖書の中でもはっきり言われているなのは、大切なのは、まあ、信仰生活を送ることだけであって、まあ、宗教生活ではない。数えられない多くの人々は、まあ、いわゆる宗教生活を送っています。聖書を読んだり祈ったりします。別に疑いません。けども本当に意味でイエス様とつながっていない。まあ、ある兄弟は、まあ、36年間、まあ、ある教会に属していて、もちろん教会の中で大切にされた長老だったんです。けど彼はイエス様を本当に意味で知らなかったんです。まあ、彼は次のように明かししたことがあります。まあ、その時ロサンゼルスだったんですけども、彼は私の宗教生活は36年間だったけど、信仰生活は浅い3週間ですと。まあ、普通の人はちょっと考えられないけど、あり得ることです。それだけではなく、まあ、この集会の中で、まあ、地方行ってイエス様の別伝えた人とは、どういう態度をとっていたかと言いますと、まあ、結婚してるし、子供二人欲しいけども、ずっと別の女性と親しい関係を持っていたのです。あの女性はまあ、子供できた時まあ、流産してしまって、次の子供まあ、二人で下ろしてしまって、まだ妊娠するようになってからまあ、割れちゃったんです。もちろん紹介から来なくなっちゃったし、けど考えてください。あり得ることです。私はイエス様を信じます。地方行って、イエス様のことを紹介しよう。という気持ちを持っていながら、本当に意味で救われていないことはあり得ることです。あの方は全然後悔してない。反省しようとしない。罪から離れようとしない。もちろん、新しい命がなかったことは明らかです。けども、そういうことはあり得ることです。例えば、ドイツの少なくとも 99% の牧師さんたちは、救いを知らない。 聖書を徹底的に研究して、けど大体聖書に対して批判しているのです。救いの確信もないし、救いの喜びもない。彼らはみんないわゆる宗教生活を送っているのです。大部分は道徳的にも高い生活を送っているし、人間としてよくできた人格者たちです。けどそれだけでは十分じゃない。ですから、自分自身の心を吟味して、自分は本当に新しく生まれることを体験しているかどうか、あるいは、まあ、いわゆる信仰は単なる付け役場に過ぎないなのかどうかを考えてみる必要があるなのではないかと思います。熱心に集会に集っても突然、まあ、去ってしまう人もいる。別に喧嘩がないのに、けども、さようならと言わないで、去ってしまう。非常に、まあ、悲しいことです。もちろん私たちは別に、人数のことを大切にしようとしないし、飼いの増やそうという気持ちがないし、けども、今まで親しく交わった人々は急に姿を消すこととは、確かに、悲しいことです。まあ、別の教会行って、大いに喜べば、そういう方々を通して、いろいろな人と次々と導かれ救われることであれば、もちろん素晴らしい。何も言えない。けど、多くの場合は、結局、新しく生まれることを体験したかどうか、と疑問するようになります。それを判断する最終的な手がかりはないでしょう。私たちは自分自身の心に尋ねて、自分は一体主のために生きたい。主のために命を捨てる用意があるかどうかを吟味していることはできます。まあ、大切なのは、私たちがいろいろな信仰的な内容を信じているということではなく、実際にイエス様との交わりを持っているかどうか、ということだけです。私たちは自分の人間的な判断でイエス様に従っているなのでしょうか、あるいは私たちがイエス様に捉えられているなのでしょうか。私はよく考えて、決心して救われたと言われればちょっと疑問です。私は別にイエス様を信じようとしなかった。従おうとしなかったけど、捉えられてしまった。監禁してしまった。と言われればちょっと違うなのではないでしょうか。イエス様は当時の弟子たちに、あなた方は私を選んだのではない。私はあなた方を選んだのだよと。まあ、前に広志兄弟のお読みになった例え話とは、まあ、よく知られている例え話です。黙っていてもおのずと成長していく種についての話です。その前の例え話はずっと長いんですね。同じく4章1節からずっと25節までのいわゆる種まきの例えです。そして今の読まれました箇所はその種まきの例えの続きにすぎません。種まきの例えは私たちが主に対して取る心の態度を示しており、今の例えは主が我々の心に対して行ってくださることについて記されています。種まきの例えはいわゆる神聖信仰生活の始まりについての例えであり、そして今日の26節から29節までの